皆さんこんにちは。メンターシステム岩崎です。先だって5月21日の武田洋氏のセミナーにご参加していただきまして、ありがとうございます。160数名という、本当に熱気のあふれるセミナーでございました。私自身の主催ではなく中小企業家同友会というところの主催でございましたが、よくぞお集まりいただきました。この場を借りて、お礼申し上げたいと思います。さて今回ですけども、皆さんの会社はコミュニケーションではいかがでしょうか。いろんな企業を回らせていただきますと、コミュニケーションの度合いによって社長の言ったことの伝わり方が変わってくるわけですね。これをもし皆さんの会社は客観的に測ることができたら、興味はございませんでしょうか。 RCS という手法を使われまして、業績にうまく利用されている社長が見ます。今回ご紹介はフルバックの藤巻社長です。それでは、本説の方にお進みください。
こんにちは。
今日はRCS の話をしていただきますけれども、まず藤巻さんのことを知らない方もいると思いますので、どういう会社でどういうことをしているかということだけちょっとお話をいただきますでしょうか。
はい。私どもはですね、宇野森におきましてですね、コンピューターシステムの受託開発をメインにやっております。ターゲット人はもう中小企業ですから、同友会の皆さん、あるいは、経営銀行の皆さん、同じような、中小企業向けのソフトウェアでございます。経歴はもう今年で20年になりますんで、コンピューターシステムの開発をして20年で、最近ここ2、3年は物流情報システムということで、物流業というところにフォーカスして営業を展開しております。
20年っていうと、コンピューター業界で20年っていうと本当に、技術革新があったと思うんですけど、始めた頃っていうとどういうような時代だったんですか。
始めた頃はですね、MS-DOS という簡単な OS で、工業用に一部このパソコンと言われるものが使われるようになってきた時代です。1985年ですね。
パソコンの出始めぐらい、
ね、そうですね、はい。その当時は簡単なフロッピーディスクで動くようなシステムしかできませんでしたけどね、その後 Windows に変化し、インターネットの波が押し寄せてというふうな形で、開発スタイルや、お客さんのニーズもどんどん変わってきたということ、それにつられて我が社の体制もどんどん変化せざるを得なかったというふうなことで、それでも20年やってきてますと。
はい。現在何名になられたんですか。
19名です。
19名になったり20名で19名ということですね。で、今特にこう力入れているところっていうのは具体的に言うとどういったところになりますか。
力入れているのは、ね、やっぱり先ほどお話しましたように、物流情報システムですね。特にこのデジタコを使った運行管理システムと、
デジタルタコメーターっていうやつ
ですね。デジタルタコグラフと言われるものなんですけどね。
トラック機能になるんですか。
これはトラック、大型トラックには必ずもうついてましてですね、回転とかスピードとか時刻が記録できるような、飛行機で言ったらフライトレコーダーのちょっと簡単なやつみたいな、安全のために記録が取れるようになっているようなものなんで、それがデジタルに変わったと。近年デジタル化されてますんで、その装置を使った運行管理システムということです。
デジタルタコメーターを使うとですね、導入するとその運送業者の方というのはどんな効果性というんですかね、どういった利便性があるんでしょうか。
これはですね、従来デジタルタコグラフっていう前には紙のタコグラフが入って、地震計みたいなもので、ね、記録しとったんですけども、これはボールペンで細かにグラフが書かれるもので、そこから 読み取らなければならなかったということなんですけども、まあ、この読み取るようにこう、まあ、トラック協会なんかでも指導はしとるんですけども、なかなか現実的には24時間あるいは48時間の記録を読み取っていくのは大変な作業でですね、運行の管理、ドライバーさんの管理するというのは至難の業で、まあ、実質はほとんどできてないんですけども、よっぽど人が見えるところですと、きちっとやってみるところもありますけども、まあ、このデジタルタコグラフというのが出てきてからですね、電子化されますんで、まあほとんどのことはコンピューターがやってくれますので、運行時間とか作業時間とか、あるいは休憩休息時間、あるいは高速道路を走った料金とか、いろんなものが日報に集約されてですね、出てきて、事務処理が大幅に軽減されるような、まあ、かつこれは運行管理をすることによって、そのコストの削減もでき、安全面も改善できと、さらに最近問われますその環境問題についても効果が的ということで、一石三鳥の、商品ではあるんですね。
コンピューターを入れることでですね、今まで手でやってるのはコンピューターされると、これ私も昔そういう仕事をしてたんですけども、特に経営の最近私仕事に携わるとですね、経営分析ということで売上を集計すると、昔なら売上集計してくださいと、で部門別に分けてくださいって言うとですね、2、3ヶ月かかるんですけども、コンピューターでやるとほんの1日もあればできて、しかもそのどこに特徴があるかというふうに、読み取れることができるんですけども、デジタコというのでもやはりそういった面のところもあるわけでしょうか。
そうですね、経営に直結した数字の集計にはならんと思いますけども、運送原価と言われるところを正確に弾き出そうと思うと、やはりデジタコによる詳細データを集計することは十分効能になるんではないかと思ってます。
まあ、今まで、まあ、通常社長とかですね、運行管理者の人が原価知りたいと思っているんですけども、仕事が忙しいですと、で結果に出そうかなと思ったら、まあ、2、3ヶ月遅れで出てくるので何の意味もないと、それならやめときましょうというのがデジタコの場合は、もっとこう手間かけずに早く、
そうですね、とにかくデータを収集しないと分析もできませんのでね、そのデータを収集するのができなかったんですけども、デジタルになったことで、データを自動的に手間をかけずに収集することができるようになりました。で、そのデータをどう料理するかは、社長の方針になってくるんですけどもね、とにかくデータを収集して活用できる状態にはありますんで、やりたいことは標準的なことならパッケージでできましょうし、特殊なことですとソフトを改造してもらえば可能かと思います。
データを活用するところまでは、まあ、そのデータができるということですね。もっと聞きたいんですけども、今日は RCS というので、社内コミュニケーション診断というお話を聞かせていただくことになっておりますので、これはですね、まずこのことを知ったというのはいつ頃、どういうふうに知られたんですか。
これはですね、どういう会のメーリングリストに2004年頃やと思いますけども、一時こう流れてたのを記憶しますけども、まあ、それとと時を同じくして、やっぱりこの厚生労働省やったか、三重県産業支援センターやったかちょっと忘れましたけども、来ましてですね、やらないかということで、そういえばということで、ただやということで、うちもコミュニケーションうまくいっとのかいってないのかわからんということで、一度やってみることにしました。
やっぱりその社内コミュニケーションとか社員満足っていうのは、今の特にこの業種っていうのは心配になるっていうか、社長としては知りたいっていうところがあったわけでしょうか。
そうですね、この IT 業界ではなかなかコミュニケーションスキルが問われる割には コミュニケーションスキルの低い人が集まってくるような業界でございまして、で社内がうまく回っているかどうかっていうのは、製造業のようにこう製造品がどんどんこう目に見えて上がってくるようなものではないんで、コミュニケーションスキルっていうのが、大きなこの生産性のポイントになってくるというふうに思ってますので、客観的にどう捉えたらいいのかな、うちはうまいことコミュニケーション取れてるのかなというのは感じてとしては分かるんですけども、主観的なもので客観的にはちょっと評価できないということで、
外部から見てどうかと、
はい、そうです、
はい、でそれから4年後ですか、
4年後です、はい、
今年ですね、そう
ですね、今年の3月ですね、
もう一度受けられたということで、これは確認ということですかね、
これもまたしばらく忘れておったんですけども、まあ営業にやってきましてですね、この、まあ、どこから来たんか、これもまた忘れましたけども、フルバックさんは何年か前に、診断していると、そろそろもう一回ということで、営業に来たもんですから、じゃあやろうと、うん、人数も変わってますし、会社の方針や、いろんなものが変わってますんで、もう一回こう、やってみようということで、お願いをしました。
今回の診断はかなり評価良かったなということですけども、だいぶ改善されているということですね。
そうです。1回目はね、比較対象がないんですけども、2回目は前回との比較というレポートが出てきますんで、前回と比較して何が改善されたか、ダメになったかというのが出てきます。それが出てくることで、まあ、改善をされてるなというふうなことが分かりますわね。
できる範囲で結構なんですけども、特にこの辺りが良くなったなということが一つと、もう一つはこの辺りちょっと改善したつもりだったけど、なかなか改善できてないな、効果がないなという、この辺り2点、いい点と悪い点をお話しいただければありがたいんですけども。
ですね、いろんなこのカテゴリーには分かれとるんですけども、ほとんどこう全体的にうちはいいんですけども、前回に比べてというか、前回も今回もやっぱり低めに出てるのが労働条件ということです。労働条件といいましてもいろいろあるんですけども、経済的報酬とか仕事の条件とか、こういうところが、やはり不満、満足よりも不満が多いと。これ採点の仕方はですね、満足度を調べるのと不満足度を調べるのと両局面からやってますんでね、どちらにしてもあまり良くないのは労働条件ということでした。でいいところはですね、ほとんど A とか S とかあるんですけども、経営者への信頼、上司への信頼っていうのは、前よりも良くなっているような感じがします。で顧客満足度っていうのもあるんですけどもね、これもここ近年やっぱり顧客満足度 CS とかいうふうなことを社内でもよくこう口にしますんで、全体社員全体そういうことをよく意識するようになったかなというふうに思います。個別でいきますとね、かなりこう細かく数字を見ていかんといかんのですけども、客観的にその担当の労務士さんがこれ担当してくれるんですけども、うちの会社は、この A が多いということなんですね。満足度にしても不満足度にしても A が結構並んでると、悪くても A、B ですね、 A、B、C、D、E で、 A の上は SH で、 E の下は SL と、もうそうですね、この辺が非常に多い。唯一 C って言ってもこれ標準なんですけどね、世間標準並みが C なんですけども、ほとんど標準より上ということで、今回も上ですし、前回も結構前回に比べると、その B や A の割合が増えたということですね。ということで一般に水準は高いというふうな評価をいただいてはおります。 まあ、社員さんが優しいんでね、甘くつけられたのかもしれませんけども。
これっていうところがあまりないんですね、映画としてもね。
そうですね、不満足。労働条件が唯一こう標準的なところになってますね。
あのもう一つですね、その、まあ、前回と比べて評価は特に私今このままの資料にさせていただきますと、不満足度というのがなくなっている状況なんです、ね。何かこういうふうなことを意識してやってきたとかいうことはありますか。
まあ、3年ぐらい変わっていたのが朝礼のスタイルがその変わってきているのもあるのかなというふうに思いますね。
それはどういうふうに。
以前はね、ただ単に今日の行動予定と、まあ、誰か一人こうスピーチみたいなもので、終わっとったんですけども、いいツールをこれ日本創造教育研究所というところからこの朝礼ツールが3年か4年ぐらい前にこう出てきましてですね、まあ、ほならこれに変えようかということで、まあ、毎日あるいは毎週こうテーマが決まって、1年間通じて、やっぱり顧客満足もあれば効果性効率性のこともあれば、1月2月ですと方針とか目的とか、そういう経営一般のキーワードをですね、一般社員たちが耳にするようになっていくということで、やっぱり意識も徐々に変わってきたんだろうなって思います。
朝礼を4時間回ったみたいなと思うんですけど、その中で、まあ、経営のことを一緒に意識する時間が増えた、まあ、これが一つの要因ではないかなということですね。で最後にですね、ちょっとお聞きしたいのが、RCS の場合ですね、フリーコメントですかね、そういうのを、
はい、
書いていると思うんですけども、上がってくると思うんです
けど、フリーコメント、はいはい、あります。
ここでなんかこういうふうなことを対処した方がいいなとかいうのはあれば、ちょっとご紹介
フリーコメントはね、たくさん上がってくるんですけども、ほとんど労働条件のところが多いんですけども、これが一番経営者にとっては心痛いところなんですね、恐ろしいところなんですけども、やはり社員の視点で言ってくることもたくさんあって、取り上げるに至らないこともたくさんあるんですけども、やはりその、労働条件、まあ、特に将来に対する不安っていうところがうちは多かったですね。その具体的には退職金規定がないというところですね。これは前回も今回も同じようなところです。で、どういうところにこう意見がよく上がってくるかっていうと、今回ですね、うちは3年ぐらい前からポイント制というふうにちょっとこの成果給的な手当を制度を入れとるんですけども、そこに関する不満が今回は不満というかうまく機能してないんですね。で、そこら辺のこう、まあ、意見が非常に多かったように思います。
社員さんの立場でいろいろとこう要望とか上がってると思うんですけど、この RCS をですね、社員さんから意見を収集したときに、どう対処していいかということが不安でですね、なかなか経営者としては踏み切れないと思うんですけど、今回の場合なんかはどういうふうに対処しようと思っておりますか、その上がってきた意見に対してですね。
ポイント制についてはもうこの間からリーダー集めて何回も協議をしております。まあ、今日明日中には改善するか廃止するかというふうな結論が出ようと思います。で、あとすぐできるものとしては、そのやはりこういうのがあったんですね。この災害の時にどこから逃げるとか、災害のマニュアルとかそういうものがないし、まあ、ビル自体が古いんでちょっと心配ということもあるんでしょうね。耐震強度がいいのかということなんですけども、まあ、CTY のなんか S 波が出たら、ブザーが鳴るというふうな装置を即座にこう導入してですね、ちょっと安心してもらってますけども、あとは まあ、火災や地震の時にどうするかということをちょっと整備すれば、その辺はいいのかなというふうに思いますけどもね。
それからもうすぐに対処して、でこうどうしても経営者がやりにくい、例えば、うん、
退職金や、退職金についてはね、前もそうやったんですけど、なかなか一応検討資料集めという段階で検討はしますということで、そのままになってますけどね。
回答まではやっぱり着手するということですね。
そうです。この
やってますとか、こうやってやろうとしますとか。
そうですね。これ全体会議が月一遍ありますんで、まあ、その時にそのこれとこれとこれは改善していこうと。でもまあ取るに至らぬようなというか、まあ、無視するとまずあれなんで、まあ、たくさんありますので、この点とあの点とこの点を改善していこうかなということですというふうに方針だけお伝えして、あとは徐々に改善ということになります。
はい、ありがとうございました。今日は貴重な時間をいただきまして、皆さんもぜひですね、会社の手足になって動いてくれると、まあ、社長も含めて手足なんですけども、会社の、その方の満足度が低いとですね、変な状況になりますので、一度ですね、皆さんも会社も信頼しているのもしていただくのもいいのではないかと思います。藤巻さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さて皆さん、いかがでしたでしょうか。私はですね、この藤巻社長のお話をお聞きさせていただきまして、すごいなと思ったことがですね、2度 RCS という診断をされているんですよね。で、2度やりますと変化がわかる、こんなようなことを言われていたと思うんです。実は確かですね、アメリカの軍隊の話だったと思うんですけども、これは武田先生の教材に出てきた話ですが、将軍が打った手、この結果どうなったかということがわからないような対策を打つな、こんなような、言葉がありました。これは、コミュニケーション診断に限らず、営業対策、そして、顧客維持対策ですね、どこをどういうふうに変わったかということがわかるような対策を打てということに他なりません。いかがでしょうか。皆さんの社内もですね、このコミュニケーション診断を使ってますます良くなりますように祈っております。それでは、次回までごきげんよろしゅう。